この戦いは主の戦いだ、こういう宣言が出たんですね。ダビデはね、自分で自分の力量で自分で何とか頑張って自分で戦うなんてことはここに言ってないので、これは主の名の戦い、主の名の戦いを私が戦うときに、この戦いそのものが主の戦いになってしまうんですね。これは主の戦いなんだと宣言するんです。そこに主が共にいて働いてます。まさに主の戦いになっていく。主の戦いを私たちに戦うときに、司令官は誰ですか、大将は誰ですか。私じゃないですよ。私が戦わないか、私が頑張らないか、大将あんたじゃないよってイエス様おっしゃいますよ。私だよ。主の戦いを戦うのは、戦うときに私たちはね、本当気楽ですね。それはイエス様の戦い。イエス様は天においても地においても一切の権威を与えられていると言われる、宣言なさる方です。また死の戦いを戦うときに、私たちはね、その戦いを戦いながらね、局部戦において苦戦をすることもあるんです。あるいは正直申し上げますとね、この死の戦いですけどもね、あれというような戦いに負けちゃうこともあるんですよ。主の名によって戦っても戦いに負けちゃうこともあるんですよ。そうでしょう。しかしそうなんです。全体の戦いでは必ず勝つ。そして最終的には必ず勝利するんだ。これが主の戦い。この戦いは勝利が保証されている戦いでありますが、しかしその戦いの途中では、一部分では一進一退の戦いを私たちは現実には経験するんです。ハラハラドキドキする、どうなっていくんだろうかというような、そういう戦いを戦っているんですね。時には負けてしまうような戦いもあるんです。しかし最後はそうなんです。見事に勝利する戦い、最後は必ず勝つ、最後は勝つ。いいですね。観難は神様は私たちに観難を与えなさいますね。あえてね、観難は私たちに積極的な前向きな生き人たちの忍耐を生み出し、積極的な忍耐は私たちとして伝達を生み出すんです。伝達が希望を生み出すんです。そしてこの希望は決して失望になることがない。これは私の戦いの経験なんです。そして神の愛がいつも聖霊によって私たちを支えている。私は患難の中で苦しみますよ。忍耐を取らなきゃいけません。でもそこから、そこから神様は私たちを本当に作り変えています。そして希望を与えています。この希望は必ず勝利を出すんです。勝利の希望です。失望に終わることがないんです。最後必ず勝利。皆さん、成長という時にですね、私たちはこう勝利というものが成長ということに、例えば線を引くならば、こういう勝ち方でこういうふうに勝って勝って勝って勝って、ついに勝利を収めるというね、右肩上がりに一方的な勝ち方、成長の仕方、こういう線を、成長線を引くことはよくありますけれども、図形ではね、図面では実際はこういうことはないんです。右肩上がりの一方的な勝ち、勝って勝って勝って勝ちまくって、一度も負けないで最後まで勝ちとおっしゃった、こういうことは私の実際経験ではありえません。実際は戦います。だけどそこに壁ができます。負けます。一進一退の戦いを続けます。上がったり下がったり。だけどそのプロセスで会社は私たちを強くしようとした時に、一気にグッと成長させます。勝たせます。また成長して、勝たせて勝たせて成長します。また次の壁がありますよ。必ずそこでまた負けることになります。行ったり来たり試行錯誤します。どうなってんのかな。だけどもこのプロセスが大切です。勝てないです。ここを訓練されたとき、ここでまた一気にグッと上がる。 また上がりますと次の壁が待ってる。ねえ。そこで負けたり勝ったりするんですよ。またここでも訓練される。そしてまた一段上がる。年輪のように、竹の節をつけるように。私たちの戦いの勝利ってのは、こういうことなんです。負けることになります。また負けられる。こういうことはないんです。でも私たちはまたこの錯覚してるんですね。イエス様にあって祈ったら、こうみんな勝って勝って勝って、負けることに勝って勝利だと。そういうことはない。ありえない。負けることがある。試行錯誤の中で一つも勝利できない。現状維持。知ることがある。でも、その過程というのはすごく大切です。患難が忍耐でした。忍耐が連打するでした。そのようにして、生まれてくる希望というのは、勝利と言い換えましょうか。絶対に裏切られることがない。神様、必ず勝利に決めます。皆さん、このプロセスを私は通る覚悟をして、第二コリント、もう一箇所だけ、最後だけ、もう一箇所。第二コリント、パウロの戦いを見ましょう。第二コリントの二章、第二コリントの四章、コリント人の手紙の四章、281ページ。コリント人の第二の手紙、第四章、七節から言う。新約聖書281ページ第2コリント4章の7節。しかし私たちはこの宝を土の器の中に持って常に素焼きの器でありますが、イエス・キリストを聖霊によってですね、私の弱いこの土の器の中に持っている。その計り知らない力というものが神のものであって、私たちが出たものではないことが現れたのです。素焼きの器というのはコンテナだと割れてしまう。簡単に割れてしまう。日々が入るんです。割れてしまいますと、中の宝がそこに溢れてくる。出てくる。それは私たちの力じゃないんです。感謝の力。私たちは主王から感動を受けても気にしない。パウロの戦いはね、連戦連勝じゃなかったの。時ののたうちのあるような戦い、四方八方から艱難が押し迫ってくるんですよ。四方から艱難を受けるという経験をパウロはしておりますよ。だけども急することはないと言っています。途方に暮れてもと言っています。途方に暮れてしまうことがあるんですよ。パウロでさえもどうしたらいいんだろうか、もう途方に暮れちゃう。この戦いにおいて、だけども、何て言いますか、行き詰まらないと言ってます。迫害があっても、見捨てられない。次です。倒されても、滅びない。いつもイエスの死を好みに、それはまたイエスの命が好みにあろうと。計り知らない。パウロ自身が打たれてしまうとき、弱い人間性が打たれてしまう。ほころびが出てくる。ひびがいて割れてしまう。その時こそイエスの命がこの身に現れてくる。土の器の中にある宝がそこに現れてくるんです。そういう経験ですね。で、先ほど最後に見ましたところも、倒されても滅びないというね、こういう経験です。パウロは戦いの中で倒されてしまったことがあるんですね。まあ、倒されたら皆さん、私たちもダメだと思うんじゃないですか。イエス様が一緒にいてくださるのに、イエス様が戦う戦ったように倒されてしまうって、なんてことだろう。なんでこんなことがあるんだろうと思うかもしれない。でもいいんですよ。イエス様を信じて死の戦う戦っているのは倒されても OK なんです。いいんです、倒されても。クリスチャンを倒されても構わない。倒れることがあってもいいんです。教会が倒れることがあってもいいんです。